18ページ。8、健康、福祉、国保、年金。教室、講座。盲ろう者向け通訳・介助員養成講座。ID101-5945。日時、5月29日から6月27日の土曜日、または日曜日。午前9時30分から午後4時30分。全7回。会場、栃木福祉プラザ、若草一丁目、または栃木男女共同参画センターパルティ、野沢町。期日によって会場が異なります。内容、盲ろう者、視覚と聴覚に重複した障害がある人の自立と社会参加を支援するボランティア、盲ろう者向け通訳・介助員を養成する講座。対象、全日程受講でき、終了後に県の盲ろう者向け通訳・介助員として登録・活動が可能な人。定員、抽選20人。費用、2000円、テキスト代、研修費など。申し込み期限、5月14日。申し込み方法、申し込み用紙、市ホームページからも取り出しか、に必要事項を書き、直接または送付、ファクス、E メールで、郵便番号 320-8508、若草一丁目 10-6、栃木盲ろう者友の会ひばり事務局、栃木福祉プラザ内、電話、ファクス、621-0860、E メールアドレス、ひばり、hibari.web、web@gmail.com へ。問い合わせ、栃木盲ろう者友の会ひばり事務局、電話 621-0860、障害福祉課、電話 632-2353。 シニアライフを豊かに送るためのライフプラン支援講座。 ID100-4338。1. ライフプランの必要性、豊かなシニアライフを送るために。日時、4月10日土曜日午前10時から正午。 2. シニア世代のコミュニケーション。日時、4月21日水曜日午前10時から正午。会場、市総合福祉センター中央一丁目。内容、キャリアコンサルタントによる講座と個別相談。対象、市内在住か通勤するおおむね50歳以上の人。定員、各先着10人。申し込み開始、4月5日。申し込み方法、直接または電話、ファクス、E メール、括弧、催し名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、人数、年齢を明記、括弧閉じ、で、宮シニア活動センター、市役所2階、高齢福祉課内、電話、632-2368、ファクス、639-8575、E メールアドレス、ミヤシニア、myasenior@city.utsunomiya.edu.jp。 tsunomiya.tochigi.tochigi.jp へ。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるようににっこり安心プランを策定しました。ID101-5786 問い合わせ、にっこり安心プランについては高齢福祉課電話 632-2904 介護保険料については高齢福祉課電話632-2907。本市では高齢者の皆さんが住み慣れた地域で健康で生きがいを持ち、安心して自立した生活を送ることができるよう、健康づくりや介護予防の推進、地域での支え合い体制づくり、介護サービスの基盤整備などに関する各種政策、事業などを盛り込んだにっこり安心プラン、第9次宇都宮市高齢者保健福祉計画、第8期宇都宮市介護保険事業計画、地域包括ケア計画、を策定しました。計画期間は令和3年度から5年度です。計画の内容について、詳しくは、市ホームページをご覧になるか、直接高齢福祉課、市役所2階、行政情報センター、市役所1階、各地区市民センター出張所へ。介護保険料が変わります。65歳以上の人、第1号被保険者の介護保険料は、にっこり安心プランの策定に合わせ3年おきに見直します。令和3年度から5年度の介護保険料は下の表の通り決定しました。18ページ表、令和3年度から5年度の介護保険料について段階別に対象と介護保険料を示したものです。段階は第1段階から第11段階まで、順に読んでいきます。第1段階、対象、生活保護を受けている人、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の人、介護保険料、年額2200円。第二段階、世帯全員が市民税非課税で本人の前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円を超え、120万円以下の人、33,800円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で、第1段階、第2段階以外の人、47,300円。第4段階、世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税者で、前年中の公的年金等収入額、及び前年の合計所得金額の合計額が80万円以下の人、68,000円。第5段階、世帯に市民税課税者がいて、本人が市民税非課税の人、第4段階以外の人、67,600円。第6段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人、81,100円。第7段階、 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の人、87,800円。第8段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の人、101,400円。第9段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上、500万円未満の人、114,900円。第10段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上、1000万円未満の人、121,600円。第11段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上の人、128,400円。表、終わり。働く世代男性のシェイプアップ教室。ID 100-4463。日時、4月24日、5月8日、22日、6月12日、26日、7月10日、午後2時から4時、全6回。会場、市保健センター、隣へ宇都宮9階。内容、体重を上手にコントロールするための筋力運動と有酸素運動の実技、食生活改善のための講話、腹囲、体組成測定など。対象、市内在住の30歳から59歳の男性で、20歳頃と比べて体重が増加している人、市保健センター運動教室に初めて参加する人優先。定員、先着10人。申し込み開始、4月4日。申し込み方法、市ホームページの申し込みフォームに必要事項を入力するか、電話で市保健センター、電話627-6666へ。申し込みフォーム、QR コードの表示あり。体喜ぶおうちごはん。ID 102-0988。日時、5月21日金曜日、午前10時から午後1時。会場、市保健センター。内容、簡単にできる減塩レシピの調理実習、試食。管理栄養士による講話。対象、市内在住のおおむね30歳から74歳以下の人。定員、先着12人。費用、500円程度、食材費。申し込み期間、4月6日午前9時30分から5月13日。申し込み方法、直接または電話で市保健センター。電話627-6666へ。お知らせ。郵送でも国民健康保険の脱退手続きができます。ID 100-3752。職場の健康保険加入に伴う国民健康保険の脱退手続きが郵送でもできます。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、保険年金課、電話 632-0988。 2320、協会健保の保険料率が変更になります。4月納付分から協会健保栃木支部の健康保険料率は 9.87% へ引き下げ、介護保険料率は 1.80% へ引き上げとなります。詳しくは、協会健保栃木支部へお問い合わせください。問い合わせ、協会健保栃木支部、電話616-1692、保険年金課、電話632-2320。4月2日は世界自閉症啓発デー。みんな違ってみんないい。発達障害を正しく理解しましょう。ID100-4240。問い合わせ、子ども発達センター。電話647-4720。障害福祉課。電話632-2353。発達障害って何だろう？発達障害は生まれながらの脳機能の障害と考えられ、親の育て方や本人の努力不足が原因ではありません。生涯付き合っていくもので、成長とともにその現れ方も変化します。防ぎたい発達障害の二次障害。発達障害がある人は、コミュニケーションや対人関係を作ることが苦手で、行動や態度が自分勝手、変わった人と誤解されることがあります。また、誤解や偏見を受け続けることで、心理的な傷つきや精神的な不調など、二次障害を発症してしまうこともあります。周囲の皆さんが発達障害について正しく理解し、適切に対応することが大切です。社会全体で応援しましょう。発達障害の人の中には、興味のある分野を追求することが得意な人や、アイデアが豊富で行動力のある人など、社会で活躍している人たちがたくさんいます。発達障害の人たちの行動には、一つ一つ意味があります。行動の意味を考え、その人に合った支援をすることで、できることはたくさんあります。お互いに認め合い、支え合うことで、誰もが自分らしく輝ける社会を目指しましょう。発達障害理解啓発し、発達障害を正しく理解しよう。ID100-4265。乳幼児期、学齢期、思春期、少年期の各成長段階に応じた冊子を配布しています。配布場所、子ども発達センター、鶴田町、教育センター、天神一丁目、障害福祉課、市役所1階、保健所、竹林町、市ホームページからも閲覧できます。4月2日から8日は、発達障害啓発週間です。期間、4月2日から8日。1、発達障害パネル展。会場、市役所1階市民ホール。内容、発達障害の理解を深めるためのパネル展示。2、若葉園の子どもたちの作品展示。会場、子ども発達センター。内容、癒しや希望を表すブルーを基調とした作品を展示。介護保険の給付適正化に取り組んでいます。ID100-3-0 3871。本市では、事業者が介護サービスを適正に提供し、介護を必要とする高齢者が適切な介護サービスを受けられるよう、次のことに取り組んでいます。主な取り組み。ケアプランの点検。住宅改修、福祉用具購入貸与の実態調査。介護給付費通知。医療との付き合わせ。介護サービス事業者への指導など。福祉用具貸与の費用額の公表。介護保険の認定を受けた人が利用している福祉用具貸与の費用額の実績を市ホームページに掲載しています。不審者にご注意を。自宅に調査に伺う場合は、事前に電話で連絡します。なお、市職員が訪問したときは、必ず市職員証と介護保険検査証の提示を求めてください。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2905。国民年金保険料は全納すると割引になります。全納の全は前後の全。ID 100-3793。国民年金保険料。令和3年度は月額16,610円。令和4年度は月額16,590円。全納による割引額。6ヶ月全納は810円。1年全納は3,540円。2年全納は14,590円。2年全納を希望する場合は、年金事務所に申し込み手続きが必要です。その他、納付方法など詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、宇都宮西年金事務所、電話 622-4281、保険年金課、電話 632-2327。視覚・聴覚障害者を支援する方針養成講座。ID 102-3277。問い合わせ、障害福祉課。電話 632-2353。対象、市内在住か通勤通学する18歳以上の人。申し込み期間、4月6日午前9時から4月30日。その他、他の団体が主催する同じ内容の講座と並行しての受講不可。20ページ、表。方針養成講座について内容や日時などを示したものです。講座名、内容、日時会場、対象、定員、費用、申し込み方法の順に読んでいきます。講座名、内容、手話方針養成講座、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙と手話表現技術を習得する。日時、会場、3つあります。1つ目、毎週火曜日午前コース。5月11日から令和4年3月22日、午前10時から正午。全40回。市総合福祉センター。中央1丁目。対象。手話通訳者を目指していて、過去に同様の手話講座の受講経験がない人。ただし、定員に満たない場合は、 過去に手話講座の受講終了経験がある人も申し込みか、原則として1回に限る。定員を超えた場合は新規受講者を優先。定員、費用、先着20人、3300円、テキスト代など。申し込み方法、直接または電話で、市障害者福祉会連合会、中央1丁目、電話 636-1219A。 2つ目、毎週水曜日、午後コース、5月12日から令和4年3月23日、午後1時30分から3時30分、全40回、市総合福祉センター。手話通訳者を目指していて、過去に同様の手話講座の受講経験がない人。ただし、定員に満たない場合は、過去に手話講座の受講終了経験がある人も申し込みか、原則として1回に限る。定員を超えた場合は、新規受講者を優先。先着20人、3300円、テキスト代など、直接または電話で、市社協ボランティアセンター、中央1丁目、電話 636-1285A。 3つ目、毎週木曜日夜コース、5月13日から、令和4年3月10日、午後7時から9時、全40回、サンアビリティーズ、矢板町、手話通訳者を目指していて、過去に同様の手話講座の受講経験がない人。ただし、定員に満たない場合は、過去に手話講座の受講終了経験がある人も申し込みか、原則として1回に限る。定員を超えた場合は、新規受講者を優先。先着30人程度、3300円、テキスト代など、直接または電話ファクス、括弧、模様氏名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号、人数を明記、カッコ閉じで、サンアビリティーズ、電話、ファクス、656-1458A。 音訳方針養成講座、本などの情報を音訳し、テープ、デイジーなどに記録する音訳方針員を養成する。5月19日から令和4年3月16日の水曜日、午前10時から正午、全35回、市総合福祉センター。終了後に方針員として登録し活動でき、過去に同様の講座受講経験のない人。先着20人、750円、テキスト代など、直接または電話で、市社協ボランティアセンター、電話 636-1285A。 転訳方針養成講座、本などの印刷物を点字に訳する転訳方針員を養成する。5月11日から令和4年3月22日の火曜日、午前10時から正午、全40回、市総合福祉センター。終了後に方針員として登録し活動でき、過去に同様の講座受講経験のない人。先着20人、3690円、テキスト代など、直接または電話で、市社協ボランティアセンター、電話 636-1285A。 表終わり。 高齢者等地域活動支援ポイント事業交換申請の受付開始。ID100-4343。対象、1、令和元年度に活動をした人のうち、申請が済んでいない人。2、令和2年度に活動をした人。申請期限、9月30日、消印有効。申請方法、市社協ボランティアセンター、市総合福祉センター内に置いてある交換申請書、市社協ボランティアセンターホームページ、http://parkeion.wak.com/childaVolunteer.point.point.html からも取り出しかに必要事項を書き、該当する年度のポイント台帳を添えて直接または郵送で郵便番号320-0806中央1丁目1-15ポイント事業受付窓口市社協ボランティアセンター内へ。なお、65歳以上の人が申請する場合は、介護保険証に記載されている被保険者番号を申請書に必ず書いてください。問い合わせ、市社協ボランティアセンター、電話614-8011、高齢福祉課、電話632-2367、高額介護合算療養費を支給します。問い合わせ、保険年金課、電話632-2307。支給対象、令和2年7月31日現在で後期高齢者医療制度に加入している世帯。対象期間、令和元年8月1日から令和2年7月31日に支払った医療費と介護保険の介護サービス費などの合計額が基準額、下の表参照、を超えた世帯。21ページ、表。後期高齢者医療制度に加入している世帯を対象にした高額介護合算療養費について、3つの区分の所得要件と基準額を記したものです。3つの区分とは、現役並み所得者、一般、低所得者です。区分ごと所得要件、基準額の順に読んでいきます。現役並み所得者、所得要件、3つに分かれています。1つ目、課税所得690万円以上、基準額212万円。二つ目、課税所得380万円以上、690万円未満、141万円。三つ目、課税所得145万円以上、380万円未満、67万円。一般、現役並み所得者及び低所得者以外、56万円。低所得者、二つに分かれています。一つ目、世帯全員が住民税非課税、括弧、世帯全員が住民税非課税で必要経費、控除を差し引いた所得0円。年金の所得は控除額を80万円として計算。以外、括弧閉じ。 31万円。二つ目、世帯全員が住民税非課税で必要経費控除を差し引いた所得0円。年金の所得は控除額を80万円として計算。19万円。表、終わり。ただし、医療費では、食費、差額ベッド代、保険適用外の経費。介護サービス費では、食費、滞在費、日常生活費などは対象外。申請方法。支給申請書、4月中旬に発送予定を送付しますので、必要事項を書き、同封の返信用封筒で返送してください。後期高齢者医療保険制度の保険料見直し。問い合わせ、県後期高齢者医療広域連合、電話627-6805、保険年金課、電話632-2307。所得の低い人に対する保険料の軽減特例措置が令和3年度より見直されます。令和2年度に世帯の合計所得が33万円を超えない世帯の人の軽減措置。均等割の軽減率が 7.75 割から7割に変わります。所得の低い人の軽減措置、保険料の均等割軽減の基準額が変わります。21ページ、表。見直しが行われる保険料の軽減措置について、世帯の合計所得の算出方法を示した表で、令和2年度と令和3年度を比較しています。縦の項目は軽減割合で、7割軽減、5割軽減、2割軽減の3項目。横の項目は世帯の合計所得で、令和2年度と令和3年度の2項目。合計所得は世帯主と被保険者により判定されます。なお、各項目の令和3年度の算出に使用する給与所得者等の数については、以下の注意書きがあります。給与などの収入が55万円を超える人と、公的年金などの支給を受ける人、65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超、括弧閉じの合計数。該当者がいない場合は1とします。軽減割合ごと、令和2年度、令和3年度の順に読んでいきます。7割軽減、令和2年度、33万円を超えない世帯。令和3年度、43万円プラス、10万円かける、給与所得者等の数、-1、閉じ、を超えない世帯。5割軽減、令和2年度、33万円プラス、28万5000円かける、被保険者数、を超えない世帯。令和3年度、43万円プラス10万円かける、給与所得者等の数、-1、閉じ、プラス、28万5000円かける、被保険者数、閉じ、を超えない世帯。2割軽減、令和2年度、33万円プラス52万円かける被保険者数を超えない世帯。令和3年度、43万円プラス10万円かける、給与所得者等の数、-1、閉じ、プラス、 52万円かける被保険者数、括弧閉じ、を超えない世帯。表、終わり。国民年金の学生納付特例制度。ID 100-3795。学生には国民年金保険料を後から納めることができる制度があります。届出をすると、年金を受け取るための資格機関に参入され、後から納めれば受け取る年金額に反映されます。なお、後から納められる期間は10年以内です。対象、大学、大学院、短期大学、専門学校、各種学校などに在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が128万円以下の人。対象期間、4月分から令和4年3月分。申し込み方法、年金手帳、交付されている人、学生証両面の写し、または在学証明書、代理人による申請は、代理人のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認できる書類。別世帯の代理人による申請は委任状も必要。をお持ちの上、直接保険年金課、市役所1階 A17 番窓口、または各地区市民センター出張所へ。なお、令和3年度用の申請はがきが届いた人は、必要事項を書き送付してください。窓口での申請は不要です。その他、可燃度分の申請は、申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請できます。問い合わせ、保険年金課、電話632-2327。人生100年時代、生涯現役という生き方をしませんか？シルバー人材センターでは、働きたいと希望する高齢者の入会登録を行っています。今までの経験を生かしたい、新たな職種にチャレンジしたい、クラブ活動なども楽しみたいという人は、まず入会説明会へご参加ください。入会説明会。日時、1、4月14日、28日、5月12日、26日、6月9日、23日、7月14日、28日、8月11日、25日、9月8日22日、申し込み時に個別の時間を指定します。2、4月15日、5月13日、6月17日、7月15日、8月19日、9月16日、午前9時から。会場、1、市総合福祉センター中央1丁目。2、シルバー人材センター北部事業所白沢町。対象、市内在住の60歳以上で働く意欲のある人。申し込み期限、各開催日の2日前。申し込み方法、直接、1、シルバー人材センター宇都宮事務局、中央1丁目、電話633-5300。2、北部事業所、電話673-8020へ。仕事の依頼もお待ちしています。シルバー人材センターでは、様々な経験や技能を持った高齢者が登録し、活躍しています。 家庭の困りごとなどお気軽にご相談ください。業務内容の例、除草、草刈り、襖、障子、網戸の張り替え、庭木剪定、大工仕事、家事援助サービス、宛名書き、清掃など。利用者の声、作業が丁寧で助かっています。高齢者一人暮らしで除草など自分ではできないので感謝しています。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2360。 健康ポイント事業交換申請の受付開始。アプリ参加者 ID101-5169。 対象、令和2年度の活動で貯めたポイント5000ポイント上限。申請期限9月30日。申請方法、自分のスマートフォンにインストールしている宇都宮健康ポイントアプリに必要事項を入力。その他、令和2年度中に3000ポイント以上を貯めた人は、アプリから協賛企業提供物品がもらえる抽選への参加もできます。また飲食店などで使える割引券は6月1日にアプリ上に表示します。なお、活動記録表で参加している人のポイント交換申請は6月1日から開始します。問い合わせ、健康ポイント事業事務局、電話 0120-990-960、健康増進課、電話 626-1128。 令和3年度定期予防接種対象、高齢者の肺炎球菌予防接種。 ID100-4431。 問い合わせ、保健予防課、電話 626-1114。期間、4月1日から令和4年3月31日。会場、市ホームページに掲載している県内指定医療機関。県内指定医療機関以外で接種する場合は、接種前に保健予防課、竹林町へ予防接種依頼書交付申請書を提出する必要があります。また、接種費用は全額自己負担した後、償還払いとなります。回数、生涯1回。対象、市内在住の肺炎球菌予防接種を一度も受けたことがない次のいずれかに該当する人。1、65歳、70歳、75歳。80歳、85歳、90歳、95歳、100歳。22ページ、表。高齢者の肺炎球菌予防接種について、対象年齢とその生年月日を記したものです。順に読みます。年齢、65歳、生年月日、昭和31年4月2日から昭和32年4月1日。70歳、昭和26年4月2日から昭和27年4月1日。75歳、昭和21年4月2日から昭和22年4月1日。80歳、昭和16年4月2日から昭和17年4月1日。85歳、昭和11年4月2日から昭和12年4月1日。90歳、 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日。95歳。大正15年4月2日から昭和2年4月1日。100歳。大正10年4月2日から大正11年4月1日。表終わり。2、満60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIV による免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級程度。費用、2500円。持ち物、健康保険証など、生年月日がわかるもの。2に該当する人は、身体障害者手帳の写し。その他、市民税非課税世帯、生活保護被保護者、中国残留邦人の認定を受けている人は、接種費用が免除になる無料券が発行されます。該当者は、予防接種を受ける前に、身分証明書、印鑑、ごむ印付加をお持ちの上、保健予防課、保健と福祉の相談、市役所1階、各地区市民センター出張所で申請してください。22ページ、写真。マスクをつけた女性看護師、にこやかに対応する様子を捉えたものです。写真、終わり。欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象どなたでも、費用無料、申し込み不要。欄外情報、終わり。